沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。ということで始まったこのよろず経営塾、なんと今日5月5日子どもの日に第100回目を迎えることになりました。本当に皆様ありがとうございます。振り返ってみるととってもなんか感無量ですね、本当に100回も立ってしまったこの番組、よろず支援拠点の皆様と一緒にずっと作ってきたんですけれども、記念すべき100回目のゲストはこの方です。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金城勉さんです。おはようございます。
おはようございます。
金城さん、100回目
素晴らしいですね。
もうよろずの皆さんといろんなお話をお伺いしたので、はい、多分聞いていらっしゃる方も、ヒントになったとかっていう方々ね、はい、たくさんいらっしゃると思うんですよ。この4月、今年度からはちょっと装いも新たにということで、よろずの、コーディネーターの皆様のアドバイスだけではなくて、アドバイスした企業の皆様、事業者の皆様にご登場いただいて、実際どうだったかっていう生の声もお伺いするっていう思考に変わったんですけれども、そういうことで実は皆様2回目の登場が、先月から始まっています。で、金城さんも、いつでしたっけ、前回は
昨年のですね1月にですね、出演させていただきました。
ということは1年4ヶ月ぶり。
そうですね、1年4ヶ月ぶりに、はい、アルビスさんのですねこのラジオのスタジオにですね、お呼びいただいたという形ですね、
はい、はい。となるとやっぱり、金城さんってどんな人でしたっけって皆様忘れてらっしゃると思うので、自己紹介お願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点の、コーディネーターをしている金城と申します。私の方はですね、よろず支援に入りまして、丸2年、経ったわけなんですが、私がですね、専門としているものはですね、企業様のですね、事業計画のサポートというところでですね、行っております。で、もともと経営革新計画っていうですね、事業の方で、70社以上の企業さんのものを関わっているってこともあって、それに加えて、資金繰りとかですね含めて、金融機関からですね資金調達のサポートっていう形で、経営のですね改善計画っていうのも、合わせて、対応しております。その中で計画書を作っただけではなく、その後ですね実際にですねその計画書が予定通りに進んでるかどうかということでですね、いわゆるPDCA 支援という形でですね、経営者の方と一緒になってですね、進捗具合とか含めてですね一緒に図りながら行っていくという形をとっております。はい、
はい、なんかすごく難しい仕事であり、そして一番もしかすると事業者の皆さんが真っ先に求めることかもしれないですよね。
先ほどですね、番組紹介 99% 以上が、中小企業並びに小規模事業者の経営者の皆さんですので、そういった中においてはですねやっぱり計画と、資金も含めてですねかなりやっぱり大事になってくると思いますので、その中でですねその資金をいかに有効にしてですね自分の事業を実現していくかっていうところにですね、関わっていくっていうことでですね、それで、必要なですね、サポートではないかなとは思ってはおります。
はい。ねえ、やっぱりこんな会社作りたいとか、大きな夢を持って事業をスタートして、最初なんかうまくいったように見えて、来るのが、どうしても思うように、お金が回らないとか、はい、ねえ、これどうやってどこに借りに行ったらいいのみたいなのが、やっぱり、起こりますよね。もう登竜門みたいな感じですよね。
そうですね。また金融機関がですね、の方と話しするのが、正直、緊張して、思うように話せないとかですね。で、頭の中が説明にしに行ったら空っぽになってですね、うまく伝えることができないとかですね。そういう経営者の方も、いらっしゃることも、ありましたね。はい。
はい、そうなってくると金城さんみたいにこうねしっかりとこう作るのも協力してくれて、そばについてくれて支えてくれる存在っていうのは事業者の皆さんにとってめっちゃありがたいですよね。
いやいや、まあそう思ってくれたらですね、まあいいなとは思いながらで、その時に事業者さんがですね、実際にご相談に来て、でその後ですね、融資が、ね、降りて、よかったとかですね、そういったことで、お声を聞いた時には、やっぱり嬉しいですね。
そうですよね、はい、でももう本当に切羽詰まって、はい、もうニッチもサッチもいかない、どうしようっていう追い詰められた状態で来られる方もいらっしゃいませんか。
いらっしゃいます、
ね、
はい、もう本当にですね、ご相談者の中であったんですけど、こんなことを朝から話していかないんですけど、中にはですね、もう死ぬ場所を探してるっていうことをですね、いきなり言われた経営者の方もいらっしゃいました。
そのぐらいやっぱりどうしても事業をする、あるいは会社を経営するっていうのは重たいことですもんね、はい、でそういう方々をこうそばでサポートするっていうのは結構辛いこともあるんじゃないですか。
真剣にですねやっぱり話してですね、この状況をどう打開していきたいかっていうところでですね、もちろんいろんな、事業所によってその課題悩みは違ってはいるんですけど、その部分に関して話をですね耳を傾けながら、その企業さんのどこに、ボトルネックというかですねあるかということと、あと逆にですねこの企業さんのですね経営資源というかですね、活路を見出せていけるところがどこにあるかっていうのをですね一緒になってですね、見つけ出す、経営者さん自身が気づかないところをまた発見できるっていうところもですね、そういったこともですね、それをやればいけるんだっていう形でですね、そういった形でやれることがやっぱり嬉しいですね。
なるほど。じゃあなんかそういう活路をよしって言って探して一緒に見出してよし行こうってうまくいったらめちゃ嬉しいですね。
そうですね、もう本当にな
んかやりがいを感じる仕事ですね、
はい、自分が直接の経営者ではないんですが、でアドバイスをしながら現実的には実行していただくのはそれぞれの経営者の方々ですの で経営者の方々が、アドバイスを受けて腑に落ちて、で自ら行動していくっていうですね、そして行動することによって変わっていく、で変わって喜んでいただけるっていう形でですね、そういった意味で言ったら非常に、嬉しい仕事かなと思いますね、はい、
なるほど。やっぱりよろずでの相談っていうのは、中小企業庁が支援していてくださっていて無料相談じゃないですか、はい、でそこで、相談を受けてまたお帰りいただいてと何回も、ね、来てくださったりしながら、はい、支えていく、そういうパターンっていうの中でその再生を支援していくっていうのはどうですか。難しいこともありますか。
そうですね、正直私にもちょっと問題はあると思うんですけど、やっぱりどこまで話していただけるかっていうところでですね、で、全てを話していただけない場合に新たな階段が見つかって、で後で聞いてこんな問題もあったのっていう時がですねあって、ちょっと解決には難しいなってことも実際にあったのは事実ですね。
でもよろずの良さってあれですよね、一人だけで相談に乗るわけではなくて、はい、必要に応じて、はい、他のそれぞれの得意分野を持った方々が集まって複数で相談に乗れるっていうところってすごくありがたい話ですよね。
そうですね、私は先ほど、計画とかそういったですね、課題の部分とかになるんですけど、やっぱり売上をもうやっぱり上げていかないと、それを得意とするですね方々、あるいは IT とかですね、いろんな形でですね、やっぱりいろんなものの専門家がですね合わせてですね経営支援をですね、やっていくっていう形が、よろずの、いいとこじゃないかなとは思います。
ね、複数で相談に乗ったことによってすごくうまくいった事例みたいな、なんかそんなのもあったりします。
そうですね、私の場合は、現状分析とかでしながらやっていって、先ほど話したところの、経営の課題を見つけながらそこアドバイスで、ただ、それをどう実行していくかっていう時に他のですね、 コーディネーターも一緒になってですね、例えばお店をですねにお客様を呼ぶための仕掛け作りとかですね、それをアナログ的な、まあ、チラシとか含めて、あと、IT 系でいけばですね、Google マイビジネスというものを使いながらですね、自分たちのところに呼び込むものとかですね、いろんな形でサポートをしながらですね、それでお客さんが徐々に増えていくという形 でそれでやっぱり売上が上がったら経営者の方も自然にですね、笑顔が出てきてですね、良くなってきてっていう形でですねなってきますので、やっぱりそういった形ではとてもやっぱりチームっていうのはでうまくいくのはいいかなとは思っております。
そうですよね、はい、いや本当にあのよろずの良さっていうのはやっぱりそれぞれがあのその道のプロであり、そしてそれぞれが、事業者であったりとか、そのあの会社を経営した経験があったりということで、本当に経営者に寄り添うことができる、で経営者の身になって立場になって、それでチームで応援することができるっていうのがなんか本当にあのすごいなと思うんですけれども、今年度からは実際サポートをしてうまくいったよっていう事業者の方ご登場いただいてるんですけれども、はい、ちょっと一社ご紹介いただけますか。
あ、はい、国際通りにですね、もう60年以上もですね、やられてていてですね、もともとは、ジュエリーとかですね時計店ということをやったんですけど、まあ、国際通りという立地からですね、お土産品店をやっているですね、太陽堂時計店さんの方をですね、いろいろですね、うまくいった事例として話していきたいなと思っております。
はい、太陽堂時計店さん、ちょうどあのそこの交差点のところにある、ね、あのお店ですよ ね、
そうですね。
昔からなんか私小さい時からあったかなって言ったら違いますかね、どのくらいになられるんですか。
ですね、もう本当に60年65年ぐらい経たれてますかね、もう、はい、
そうでしたか、はい、ということは、本当に私が、生まれるちょい前ぐらいからあるお店でございます。では来週、太陽堂さんにご登場いただくのを楽しみに来週につなげたいと思います。ゲストアドバイザーご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金城勉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。